なのこちゃったラジオ金曜日、今日は私坂根道子がお届けいたしております。さあそれではお待たせいたしました。本日のゲストをご紹介いたしましょう。それでは今日は3名いらっしゃいますので、お一人ずつ自己紹介でお願いいたします。
はい、京都府水産事務所で海の民学者を担当しております大畑亮介と申します。
はい、大畑さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
海の民学者8期生の澤田秀樹と申します。
はい、澤田さんよろしくお願いします。お願いします。そして
舞鶴市役所農林水産振興課の鴨田と申します。よろしくお願いします。
はい、鴨田さんよろしくお願いいたします。ということで3名の方にお越しいただいたんですけども、今日は海の民学者についてということで、なんかあまり聞き慣れない言葉ではあるんですが、これは一体どういったことなんでしょうか。
はい、海の民学者というのは京都府の将来の漁業や漁村を支える人材を育成しようと、漁業団体及び地元自治体と京都府が連携し平成27年に設立された制度でございます。
はい、
で研修期間が2年間でやっておりまして、1年目は水産事務所を拠点に基本的な漁業のスキルを学び、2年目は漁村に定住しながら現地研修先での漁業の実地研修を継続して漁業技術の向上に努めていきます。
うん、ということは全くその漁業のことが分からなくても、その座学から始まって実地技術的なものも全て教えてもらえるという制度でしょうか。
はい、その通りです。で、漁業に関して、その講義や実習なんかを通してもう基礎からですね、幅広く学んでいただける制度になっております。
はい、こちらの方年齢制限とかはあるんでしょうか。
はい、年齢は45歳ぐらいがせーのかな、
はい、ぐらいということですので、やる気によっては
おおむね40歳未満でということで一応差し上げもらっておりますが、
はい、わ、はいはい、かりました。ここのでもこの研修生になると必ずその漁業のなんかこう担い手になれるというものになるんですかね。
そうですね、しっかり頑張っていただいてというふうなところにはなるんですけど、
はいはい、あとは国籍とかそういうふうなものはどうなんでしょうか。特に
今までちょっと外国の方が入られた例は ないんで、うん、ないですね。
はい、
ちょっと、はい、そうですね、
居住地はこの舞鶴市内にいらっしゃる方ということですか。
どういうことですかね。
いや、どっかよそ の都道府県から来ても良いんですかね。
あ、もう全然はい、アイターンでもう 全国各地から来ていただいて、はい、で移住してもらっても1年目の研修の時は学者の寮も完備しておりますので。
あ、はい、そうなんですか。
はい、
はい、わかりました。でその海の民学者、海の民って民っていうのはね、民族の民ということなんですが、はい、の学者、学校ということなんですけども、一番の魅力っていうのはどういったことになりますか。
普通に就業していただくよりもですね、実習で1年間かけてしっかりと府内の多くの実習先を訪ねることができますので、研修生の皆さんが時間をかけて理想の就業先を検討できるということが強みになっております。
はい、で、この海っていうのはすごく広くってあれなんですけども、範囲としてはどういったところが就職先になるんでしょうか。
はい、もう就職先といったら、府内 の大型定置網の会社さんであったり、あとはもう底引き網 の方に就職していただく方もいます。で、もう独立型 の鳥貝養殖をされておられるところに就職していただいたりとかですね、はい、もう幅広くですね、京都府内の漁業全域にこの研修生の OB さんも行っておるというふうな状況です。
はい、 平成27年度から始まっているということで、8期生にあたる澤田さんなんですが、澤田さんはもう今何年目になるんでしょう。
僕は、去年の4月に入ったので1年目になります。
そうか1年目、はい、ということは、はい、今もうめっちゃ知識を溜め込んでいる時期っていう、になるんですかね。
そういうことになるんですかね。
これまで漁業に関してはなんか携わっておられたとかいうことではなくですか。
ではないですね。
そうなんですね、はいはい、だったら本当に何にもわからないところから、
は
い、
そう、まあ、ちょっと関連するところにいたのはいたんですけど、漁業はやったことがなかったので、はい、もうロープワークとかも全然わからない状態だった。
ロープワークって何ですか。
紐の結び方なんですけど。
そんなんも研修の中にあるんですか。
そうですね、はい、で、まあ、船を止めるためにはロープで結んだりもしないといけないですし、で別に漁具と漁具をねつないだりとか、まあ、そういうふうなところでもいりますし、もうロープワークっていうのはまあ基本的なところなので、漁業としてで研修でも時間を取ってやっております。
魚を釣ったり魚を取ったりするだけが漁業ではないんですね。
そうですね、
ねえ、だったらなんかこうこんな授業ありましたっていうような、
そうですね、はい、いろんなその地域に行って漁業を体験させてもらったんですけど、
はい、
例えばはえなわ漁業という、漁業があるんですけど、その仕掛けの作り方を教えてもらったりとか、
はい、はえなわ漁業っていうのは具体的にどういったことをする漁業ですか。
はえなわ漁業というのは海の中に、糸をどんどん垂らしていって、僕が習ったのはその海の底にも沈めてしまうタイプのハエナマだったんですけど、1キロぐらい、1000メーターぐらいの
糸を
ざっと出して、で時間が経ったらそれをどんどん回収していって、で糸に針、もちろん針がついてるんですけど、でそこに海の底にいるような魚、アマダイとか、
はい、
そういうのが釣れるという。
じゃあ釣り人がこのこう投げてる釣り針がいっぱいつながってるっていう、そんな感じですか。ハエナワ漁業ってよくね聞くんだけど知らないっていう方もいらっしゃるのでね、いろいろなその定置網っていうのはその底引き網っていうか、そこに定置定まったところにある網ということでしょうか。
定置網は、定置網もいろんなタイプがあるんですけど、
はい、
海の、表層の方、上の方に浮かんでるタイプの定置網もあるし、中くらいのところにあるのもあるし、そこに置くタイプもあるんですけど、その定置っていうのは固定するっていう意味なんですけど、そこにずっと止めておいて、はい、でまあ、待つ仕掛けなんですけど、
一気にガワッと取ってしまうっていう感じですか。
その魚の通り道みたいなところにそれを仕掛けといて、魚が勝手にその網の中に入ってくるというような。
やっぱり1年学ばれるとこういろいろときちんとこうお話もねなんかこう分かるということで、本当にまたCM の後も引き続き伺っていきたいと思います。チャットラジオ金曜日今日は月曜日担当の私坂根道子がお届けいたしております。本日のゲストは海の民学者について、京都府漁業者育成校海の民学者事務局の大畑さん、そして8期生の澤田さん、そして舞鶴市からは鴨田さんにお越しいただいております。さて、今ね CM 中にこの海の民学者の漁業研修生募集というパンフレットをいただきまして、でその表にね表紙に載っているのがこれが定置網ですよということで、なんかこう網をね、なんかこう引き上げたら 魚はなんか泳いでるっぽく見えるんですけど、なんか魚傷むことがないなみたいな、そんな風にも見えますけどもね、はい、いろんな漁法があって、それを1年間学び、そしてあとの1年、2年間のうちのその2年目は実際に現地に行って、実際の漁師さんたちと一緒に働きながら学んでいくという、そういう風な制度ということなんですが、制度について、もう少し詳しくお聞きしたいんですけども、さて大畑さん、はい、この募集なんですが、はい、今も募集されているんですか？
はい、もう募集中です、
はいはい、
で現在ですね、令和5年のこの4月からですね、研修開始となる第9期生の研修生を募集中でございます、
はい、
で一応ですね、応募期間をですね、令和5年2月3日の金曜日の決心有効で、はい、願書の方をお待ちしておりますので、まあ、ご興味のある方はですね、ぜひ水産事務所のですね、海の民学者までお電話をまずいただけたら幸いです。
はい、電話番号申し上げましょう、0772-25-3030、0772-25-3030となっています。時間の方が朝8時半から夕方5時15分までとなっており、土曜日曜祝日はお休みです。詳しいことはこのホームページの方にも載っていますので、海の民学者、民というのは民族の民の学者で検索をしていただけたらと思います。さて、今まあ募集をされているということなんですが、授業料はいくらぐらいかかるんでしょうか？
はい、授業料はですね、年間118,800円の府立高校と、はい、まあ、同じ、値段ということになっておるんですけれども、
はい、
この、授業料自体はですね、5年間ですね、京都府で漁業者としてやっていただいた方には全額お返しするという制度になっております。
そうなんですか、
はい、
そしたら5年経ったら2年間分の24万円近くがボーナスみたいに返ってくるっていう、そんな感じですか？
そうです。で、ちょうど今年が第1期生に、はい、無事続けていただいた方にお返しする年やったので、はい、お返しできる日が私たちも嬉しいことだなと思いますので、
はい、なんかこういう漁業ってなかなかね、ボーナスとかっていうのがあれですのでね、なんか嬉しいような気がするんですけども、さて今日は舞鶴市から大畑さんにお越しいただいていますが、舞鶴市としてはこの取り組みについてどういった支援なり、企画をされているんでしょうか？
はい、海の民学者は、
すいません、鴨田さん、
すいません、失礼いたしました。海の民学者に関しましては、まあ、京都府と関連の市町が負担金を出して一緒に運営の協力をさせていただいているということと、
はい、
あとは2年目研修で舞鶴市をご希望の方の場合は、まあ、そこ のどんなところがいいかとか、移住 のもし場所を住む場所を探しているということであれば、そちらも力になっているという状況です。
至れり尽くせりですよね。安心して、じゃあこの募集に応募できますよね、
はい、ぜひ
ね、はい、なんかこうよくわからへんところのなんかとかではなくね、ちゃんと支援をするサポート力もあるこの学校ですので、ぜひね、ちょっと興味あるんやけどっていうような方がいらっしゃいましたら、ぜひ京都府水産事務所の方に、ご連絡をいただきたいと思います。さて、充実の内容のこのプログラムではあるんですけども、1期生から7期生までさまざまな方がいらっしゃったと思うんですけども、今現状でこうなんかこの期生の人がこういうことをされてますっていうようなことがあれば少し教えていただきたいんですが。
そうですね、舞鶴市、まあ、今日舞鶴来てるんで、まあ、府内全域に、まあ、行かせてもらってるんですけど、
はい、
まあ、舞鶴市にそれこそ去年ですね、2人舞鶴市の方に収容されて、1人は定置会社の方に、勤めて、でもうすぐ1年経ってっていうところで、非常に順調に研修していってもらってますし、でもお一人も舞鶴の 西舞鶴の地区のですね、あの鳥貝養殖ですとか、あとあの素潜りですね、
はい、
の、 あの漁業なんかで、頑張っておる研修生もおりまして、無事にもうすぐ1年でもうすぐ卒業になるんですけれども、はい、きっちりあのここまで頑張ってくれてましてですね、あの嬉しく思っております。私の方も、ね、
本当に、まあ、あの舞鶴はあの良質なプランクトンがたくさんあることで、良質のお魚がたくさん取れるということでね、全国でも注目をされているという海がありますので、やりがいもあるんじゃないかなというふうにも思いますけども、何かあのどうですかね、澤田さん、あの目標とかこういうことをしてみたいとかっていうようなこととかってありますか？
まあ僕の場合は4月からあのその就業というあの現地研修ということになるんですけど、
はい、
まずはそこの仕事に慣れて、もう、まあ、なかなか厳しいと思いますけど頑張ろうかなというところ
はい、実はね、澤田さんはあの既婚者ということで、奥様もお子様もこちらの方に移住されて、で今頑張っておられるんですよね。
はい、
はい、奥様どのようにおっしゃってますか？
そうですね、やっぱり1年前に僕もこの海の民学者に進むことをあの急に決めてしまったんで、
はい、
あの嫁の方も結構びっくりしてたんですけど、
はい、
応援してくれています。
あ、やっぱりご家族の応援があると嬉しいですよね。お子さんもね、やっぱりこういいお魚をたくさん食べて、なんかお父さんがなんかしたの育てたとかね、取ったとか、なんかそんなお魚で大きくなったら、なんかそれはそれでもうすごく嬉しいことだなっていうふうに思いますけども、あの舞鶴って本当に私も大阪から嫁いできたので、四季をこうなんていうの、視覚で考えられる。大阪だとね、冬物出したから冬になったとか、半袖になったから夏になった、クーラーかけたからってとかね、なんかそういう風なんだったんですけども、この景色の中であの四季を感じられるっていうすごいいいとこがあると思うんですけども、あのどうですかね、鎌田さん、なんか舞鶴の PR としては。
そうですね、あの私はあの水産振興係におりますので、やっぱり舞鶴といえば美味しいお魚っていう風にやっぱり自慢したいところの一つかなと思います。やっぱりその舞鶴でよくやられている定置網では四季折々いろんなお魚とかイカとか、あの本当に美味しいものがこうすぐ舞鶴で取れるっていうところが大きな魅力だなと思います。
はい、実際あのこのこういうのプログラムがあるということは、やっぱり漁業に携わる方が少なくなっているっていう現実もあるんでしょうか？
はい、もうそれを言うのがもう原点で、この海の民学者みたいなこういう漁業研修制度っていうのがやっぱり開始しております。
ね、なんかねテレビ番組のサスケとかって見とったら、なんか漁師さんってかっこいいなっていうふうに思うんですけどもね、はい、さあそれでは一曲お届けいたします。パフィーで渚にまつわるエトセトラ。なのかチャットラジオ金曜日、今日はゆっかちゃんに代わりまして私坂野美智子がお届けいたしております。本日のゲストは京都府漁業者育成校海の民学者事務局の大畑亮介さん、そしてその8期生の澤田秀樹さん、舞鶴市から鴨田沙耶香さんにお越しいただいております。さて、まあ海の素晴らしさ、そして漁業の、ね、素晴らしさ、重要さっていうのがもう最近本当にいろいろなところで言われてるかと思うんですけども、なんか今後なんかこういうことがあればいいなとかっていうような提案とかありますかね。なんかこういう人に来てほしいなとか、どうでしょう大畑さん。
あ、まあ、もうとにかく京都で漁業をやってみたいという方やったら、もうどなたでもまずはご連絡いただければ嬉しいです。
そうですね、はい、改めて大畑さん、現在は、はい、澤田さんね、はい、この舞鶴に来てこんないいことあるよっていうようなことがあれば、ちょっとなんか PR していただきたいなと思うんですけども。
ですね、もうさっきも何度も話出てますけど、やっぱ ぱりお魚が美味しいのは大きいことなんかなと思います。いろんな魚がお安く買えて
安いですよね確かにね、はい、今の歌のカニ食べに行こうってなんかちょっとねカニも美味しいですしね鴨田さんどうでしょう、
はい、もう久々に今年はカニ漁が特に12月11月12月まではこう比較的行けていったというか漁も去年そのおととしとかに比べると増えたので、まあ、食べるチャンスではないかなというふうには思っております
そうですね、カニはその漁港によってつけるタグが違うんですよね。
そうですね、
前ずら緑でしたっけね、はい、はい、まあ、全国に流通してもタグで あそこで取れたカニだなっていうのが分かるというふうにはなっているんですけども、前ずらのカニは本当に美味しいのでね、全国で聞いていらっしゃる皆さんがいらっしゃいましたらね、ぜひ舞鶴のカニ選んでもらったら嬉しいなと思います。
お願いします
さあそれでは残り時間も少なくなってきたんですけども、それではここで最後に、お一人ずつこの放送をお聞きの皆さんへのメッセージをお願いしたいと思います。それではどうしましょうかね、最後に大畑さんに締めていただく形にしましょうかね。
はい、同じことばかりになりますけど、
はいはい、じゃあ まずは鎌田さんからお願いします。
はい、はい、海の民学者私たち舞鶴市としてもぜひ漁業者さんを目指してご興味ある方はぜひご連絡をまずいただけたらと思いますので、私たちもサポート頑張ってまいりますのでよろしくお願いします。
はい、8期生の澤田さん。
はい、僕はもう初めは海の民学者とかに入らずにもう直接に漁師さんのところに弟子入り飛び込んでみたいなことを考えてたんですけど、結局まあいろいろな人の話を聞いて、まあ、まずはここに入って頑張ってみたらどうやという、まあ、アドバイスもあって入ったんですけど、
はい、
結局で希望するところに行けることになったのでとても良かったと思っています。
はい、仲間がね増えたらいいですよね、そしたらね。はい、さあそれでは最後に大畑さんお願いいたします。
あ、はい、もう澤田さんには入って良かったみたいなこと言っていただいて本当に良かったなと私も思います。
はい、
ですね、まあ、私たちもしっかりと、まあ、サポートさせていただきますんで、うん、漁業を京都の海でですねやってみたいという方はですねぜひ海の民学者選んでもらえたらな、嬉しいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
はい、もう一度募集についての、お伝えしておきましょうかね。来年じゃない今年4月からの研修開始となる第9期生の研修生をただいま募集中です。応募期間は一応2月3日までとなっていますが、また、第3回の募集も、考えていらっしゃるということですので、
そうですね、もう2月3日過ぎてからでもですね、はい、もう3月になってももしまあ、ちょっと2月過ぎてしまってもですね、はい、もしご興味ある方はとりあえずまずご一報いただければと思います。
はい、ご興味のある方は京都府水産事務所海の民学者まで、お問い合わせください。電話番号は 0772-25-3030 です。またこの番組の終わり頃にももう一度ね電話番号言いますので、メモを忘れた方は準備しておいてください。またホームページの方からも検索できますし、各種書類がダウンロードもできますので、海の民学者として検索をしてください。さあ私もねでもねやっぱりこう海のこのに携わる人が増えるとすごい嬉しいし、またもっともっと美味しいお魚が食べられるんやと思うとね、ほんまに幸せな気持ちになりますのでね、澤田さんもこれからもはい、ご家族でこのなんかこう海を背負って立つような、なんかそんな感じに、
まあ、 頑張ります。
よろしくお願いします。
たくさんのサポートもあるし、安心してね、住むことができて働くことができるという制度になっていますので、京都府漁業者育成校海の民学者漁業研修を、まあ、ちょっと選択肢の一つに加えてみてはいかがでしょうか。ということで、本日お越しいただきましたのは京都府漁業者育成校海の民学者事務局の大畑亮介さん、八期生の澤田秀樹さん、そして舞鶴市農林水産振興課主査の鴨田沙耶香さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。